ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。
こんばんは、講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第71夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。今日は私のインスタグラムアカウントバタヤムの方にいただいたリクエストからご紹介しますね。ペンネームテントウムシさんからいただきました。バタヤンさん、こんばんは。
こんばんは。
在宅勤務がメインになってきて、自粛生活も長引く中、外食もなかなかできないということで、朝昼晩と自分でご飯を作っています。正直言って自分の作るご飯に飽き飽きです。わかります。バタヤンさんは料理本は読まれますか？おすすめの料理本、好きな料理家さんなどいたら教えてください。私は料理はあまり得意ではないので、簡単で食材少なくできるやつ希望です。かっこわらといただきました。ありがとうございます。めっちゃわかります。私も自分の作るご飯割と好きなんですけど、料理自体もまあ飽き飽きしてきてますね。で、前とかウーバーイーツとかももちろん利用するんですけど、払う値段の割にはまあがっかりすることが多いですし、油とか、ね、塩分とかがちょっとやっぱ多いなと思って、後でもたれたりすることも多いですね。今度は都心ではデパ地下も制限されるかもしれないということで、まあ、作るしかないかとブツブツ言いながら買い物をしたりしてますね。そんなわけで今日は、ずっと愛用して頼りにしている定番の料理本と、最近このコロナ禍でより活用している最新の料理本のいくつかをご紹介していきたいと思います。今日の最初の勝手に貸し出しカードは、和歌山陽子さんのフライパン煮込みという本にしました。こちらは2019年に出た本で、比較的新しい本ですね。料理レシピ本大賞 in Japan 2020年特別選考委員賞を受賞されているそうです。まあ、タイトルの通り、フライパン一つでできる煮込み料理を紹介してくれている本です。私、シチューがけご飯っていうのがすごく好きなんですよ。クリームシチューをご飯にかけて食べるやつですね。ちょっとはしたないっていうか、ダメっていう人もいますよね。でも、もしかしたら私カレーより好きかもしれないな、シチューとご飯っていうのが。この本の表紙はですね、チキンをマスタードと玉ねぎとクリームで煮たものがご飯にかかっている写真がドーンと載ってるんですけど、それがすんごい美味しそうなんですよ。この鶏もも肉マスタードクリーム煮っていうのだったかな、表紙のレシピは何回も作りました。結構パンチのあるはっきりした味なので満足感もあります。少し前にフィンランドに出張に行ったことがあるんですけど、フィンランドのご飯ってどんなものか皆さん何か想像つくものあるでしょうか？私はあんまり馴染みがなくて、シナモンロールのパンぐらいしか思いつかなかったんですけど、行ったらスモークサーモンのミルクスープみたいなのがあって、割と庶民的なお店のメニューっぽいんですけど、高級なレストランで食べる食事というよりは多分家庭の味っぽいのかなと思ったんですが、鮭が入ったクリームスープで、それをライスと一緒に食べるんですよ。それがすごい美味しくって、毎日そればっかり食べてましたね。市場とか屋台なんかでも、そうカップにすくって売ってくれるようなものもあったりして、割とこうリーズナブルにお腹も満たせるし、あったかいしっていうね、お気に入りの料理でした。この和歌山陽子さんのフライパン煮込みの本の中にも、鮭の梅クリーム煮っていう 梅干しを少し入れるのかなっていうのが出てきて、それすごい美味しいのでぜひ作ってみてください。シチューがけご飯好きな方はこの本ぜひチェックしてみていただけたらと思います。他にも最近のおすすめをご紹介していきますね。さてもう一冊最近のお気に入りの料理本はサルボ京子さんの夜9時から飲めるちょい飯という本です。お酒のおつまみにしてもいいし、ご飯のお供でもいいですよっていうすごく簡単なレシピがたくさん載っている本ですね。これ、ね、何が画期的かというと、2つの食材でできるものばっかりなんですよ。肉と何かとか、野菜1つ、お肉1種類でできて、人参と豚バラとか、キャベツとソーセージとか、その2つを使って、しかも3品レシピが載ってるんですね。すごい良くないですか。うちは夫婦2人だけなので、ピーマンとか玉ねぎとか1袋買うと余っちゃうわけですよ。キャベツ1個とかなかなか使い切らないし、自分の分だけ作る場合も多くて、ちょこちょこいろいろ食べたいってすると結構食材費がかかっちゃうし、でもいっぺんにいっぱい作るとまた飽きてしまうというね。この本に載ってた厚揚げと小松菜の組み合わせで、1日目はオイスターソースで炒めて、翌日は残った分はだしとしらすで煮て食べる、この小松菜と厚揚げの組み合わせっていうのも何回かやりました。全然違う味付けにして食べきるんだと、結構食べきれるなっていう、いいでしょ。これは2018年に出た本なので、コロナ前に企画された本ですよね。だからきっと残業して帰ってきて9時とかから、あんまりがっつりしたご飯を食べるのもなんだし、作るのも面倒だし、ビールをプシュッと開けてささっと何か作って食べて寝たいなっていうニーズに合わせて作られた本なのかなと思いますけど、また今ちょっとしたこのおかずと白ご飯、昨日炊いたご飯の残りをお昼にもぴったりで、リモートワーク中のお昼ご飯のレシピに非常に役に立ってます。キャベツとソーセージとかだったら、なんか冷蔵庫にあるもので作れるかなという。じゃあ次は定番目のやつをいきましょうか。次にご紹介するのは、私が初めて一人暮らしをした時に最初に買った本で、この中にあるレシピは一番作ったレシピ本かもしれないです。はい、次にご紹介するのは、つむぎ屋のコンロ一口絶品ご飯という本です。つむぎ屋さんという男性2人の料理ユニットなんですね。コンロが一口しかないキッチンでもできるよというレシピ本です。コンロを使う炒めたり煮込んだりする料理が一品、その他にコンロを使わない副菜とか汁物とかも、たくさんアイデアが載っているので、メインとなんかちょっと一品二品っていうのを、小さい台所でコンロが一つ二つしかないとか、 IH コンロが一個しかないみたいな家でも作れるっていうことで非常に重宝した本です。あとこの味が結構しっかりしているものなので、男性にも喜ばれますし、誰かの家で飲むとか、ホームパーティーってい こう華やかなものじゃなくて、みんなで持ち寄ってちょっと家で飲もうかみたいな時に、おつまみを一品二品このレシピの中から作って持ってったり結構してましたね。最近ちょっとそんなこともできてないから、またそんな日々が戻ってくるといいなと思いながら、この本を久しぶりに読みました。あれあの時作ったなとか、あの人ん家に行く時に作ったなとか、誰かが来た時誰と食べたなとか、なんかこう一品一品その若い時のいろんな思い出が詰まったレシピ本です。皆さんも一人暮らしするってなって初めて買った料理本って あるでしょうか。知りたいな、どんな本ですかね。皆さんきっとそれが一個自分のアイデンティティっていうか軸になってたりするのかもしれないですね。さて最後のご紹介です。最後は飯島奈美さんのライフ、何でもない日おめでとうのご飯シリーズにしました。 1,2,3 とあって3冊持っています。飯島奈美さんはドラマとか映画を見てて、わあ美味しそうだなって思ったら大抵飯島さんの料理監修ですね。最近では大豆田とわ子も飯島さんの料理でした。映画や料理の映画やドラマの料理本もたくさん出されているんですが、このライフは一番お家のおかずっぽいというか超ベーシックな家庭料理の本です。おにぎりから肉じゃが、焼きそばまで、もちろん自己流だったり家のやり方でも作れるんですけど、飯島さんはどうやって作ってるんだろうっていうのが興味深くて、順番に本当にその通り作ったものが多いレシピ本ですね。この通り作ると本当すごく見栄えよくできるんですよ。見栄えっていうのはなんかインスタ映え的な見栄えではなくて、うまそうっていう、こう脳が反応するような本能的に美味しそうに見える料理おかずができる気がしてます。多分煮崩れしないとか色移りしないとか味が染みやすいとか、理にかなった調理法なんだろうなと思います。あとこう前日から漬けておくとか何時間寝かせるとか、あまりそういう時間のかかる調理法はなくて、こう今食べたいって思って作り始めたらその場で出来上がるものが多いのも嬉しいところです。今日はこの飯島奈美さんのライフ2から神フレーズをご紹介したいと思います。美味しいものを食べることは作った人の心を受け取ることのようにも思えます。どういうものをいいと思っているのか、どういうことを嬉しいと感じているか、どういう日々を送りたいと考えているのか、なんかそんなことがお皿やテーブルの上に表現されていくんでしょうね。こちらはですね、糸井重里さんの言葉なんです。この前書きに書かれていて、この本自体がほぼ日に連載されていたのをまとめた本だから、糸井さんが書いてらっしゃるんだと思うんですが、まあいやおっしゃる通りとぐっさり来てしまうお言葉で、なんていうかセルフネグレクトじゃないですけれども、自分のことどうでもよくなる感じありますよね。外にもあんまり出かけないし、人と会わない、出かけてもマスクしてるってなると服もメイクもどうでもいい良くなったり、自分しか食べないんだったらご飯もどうでもいいかみたいな、それが、まあ、セルフネグレクト傾向かなと思ったりして、危ないなって思っていて、何をいいと思って何を幸せと思うのかと糸井さんに突きつけられたら、まあ、グーの音も出ないっていうか、うんグーグーってなっちゃうんですけど、自分のご飯をちゃんと美味しく作って大事に食べる幸せを大事にしなきゃなって思いました。テントウムシさん、リクエストありがとうございました。インスタグラムのバタヨムの方にもリクエストいくつかいただいてるんですけど、なかなか取り上げられてなくてごめんなさい。ちゃんと読んでいます。何をこの方にはご紹介しようかなってちゃんと考えていますので、お待ちください。紹介していない本もアップしていたりするので、インスタグラムのバタヨムの方もぜひチェックしてみてください。今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。
さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。